Karate pito no tiki meno gosho no chu nana setsu. Naze nara, niku no ne ngau koto wa mitama ni sakarai. Mitama wa niku ni sakarau kara desu. Kono futatsu wa tangai ni tairi chite, so no tame anata ngata wa chibo no shitai to omou koto o suru koto ga diki nai no desu. Ma koko de niku という場合には、ただ単に、主イエス様に逆らおう、罪深い肉欲のことだけではなく、人間の生まれつきの古い性質について語られています。中級説、肉の行いは明白であって罪のようなものです。不貧困、穢れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、その身、憤り、党派心、分裂、分派。妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはできません。まあ、パウロはこのようにガラティアにいる兄弟姉妹に書いたのです。彼の挙げた肉の技の半分以上はまさに精神生活の罪の領域に属しています。ただ単に不貧困、穢れ、公職だけが肉の技ではなく、敵意、妬み、争い、愛のないこと、さらには間違い、偶像礼拝、さらには律法的になることや禁欲主義なども肉の技に他ならないとパウロは強調したのです。コロサイ書の2章359ページになりますけれども、コロサイ書の2章の中6節から読むと分かります。中6節からこういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに嗜好卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは滅びを見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と数値によって養われ、結び合わされて、神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、このように、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、というような定めに縛られるのでしょうか。そのようなものはすべて、用いれば滅びもの、滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるのです。そのようなものは、人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の供養などのゆえに、賢いもののように見えますが、肉の欲しいままで欲望に対しては何の効き目もないのですと、パウロは書いたのです。例えば、不貧困と禁欲主義とは表面的には正反対のものであるけど、主の目から見ると一つのものの両面に過ぎません。言葉を変えるならば、みだらな、卑しい肉の技だけでなく、謙遜らしく、信心深く、かも、不埒された肉の技も全く同じものです。なぜならば、主イエス様に頼らないで、自分自身の力でやろうとすることは罪であるからです。信仰から出ないものは全部例外なく罪であると、聖書ははっきり言っているのです。マカラテアの兄弟姉妹は、律法的な行いをして、 自分自身を清めることによって自分自身を完成させることができると考えていました。パウロはこのような宗教的な努力に対して、まあ、次のように書いたのです。ガラテヤ書の3章の3節ですね。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのでしょうか。このように、このような意味において、霊と肉、すなわち古き人と新しい人、すなわち罪人の地子と新しく生まれ変わり、新しい命を植えつけられた人との間には常に対立が存在しています。だからパウロは前に読みましたように、5章の17節、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つの間に対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。酒飲み、快楽を求めること、あるいは反応的な生活の奴隷は、すべて彼をいつも欺き、抑えつける力の支配として、この明らかな事実の力を経験しています。これは主体に存在する罪の法則であるとパウロは言ったのです。まあ、彼の正直な証しではロマ書7章に、皆さんご存知の箇所なんですか、書かれています。275ページですね。ローマ人への手紙の7章の25節です。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。それは人間の捉え、罪のもとにがんじがらめに縛りつけ、そして虜にすることによって、今や死のために身を結ばせようとしているのです。と、パウロはここで言っているのです。7章の5節、私が肉にあったときには、律法による数々の罪の欲情が私の体の中に働いていて、死のために身を結びました。まあ、罪は体の死体を乱用して、私たちの死体を不義の武器として従っています。6章の17節ですね。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。つまり罪は我々の体を用いて、それを武器として主イエス様に逆ろうとしています。私たちの目、耳、舌、手、要するに体のあるゆる主体を、この敵は自分の目標のために使えたがっています。こういうふうにして人間の体は癒しめられてしまいます。つまりそれは悪魔に用いられる器となり、罪の体となります。けども、パウロは6章の6節に次のように言ったのですね。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくるのでしょうか。からは罪の体、死の体という表現を使っているのです。人間の体は悪魔の武器となりうるのです。6章の13節ですね。前に読みました箇所、またあなた方の手足を不義の器として 罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を木の器として神に捧げなさい。不義の器とは義との義の器となるべきです。結局裁きがなさる復活の時には滅びの体になり下がってしまうのです。旧約聖書のダニエル書の中でこのことについて次のように書き記されています。ダニエル書の書2章の2節の後半に次のように書き記されています。ダニエル書2章の2節の後半、地の地理の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にとあります。まあ、イエス様はヨハネでの中で次のように述べられたのです。新約聖書の167ページ、ヨハネでの5章29節、善の行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。では、主イエス様のものになった者は何をなすべきなのでしょうか。私たちは聖なるエネルギーを用いるべきです。私たちはあらゆる罪深い本能的な生活に対してノーと言うべきです。私たちは礼を汚すあらゆるものから目をそらすべきです。またすべての悪口や意味のない無駄話などに対しては耳を塞ぐべきです。ヤコブ書の中で次のように書かれています。411ページになりますね。ヤコブ書の3章411ページ7節、3章の7節、どのような種類の獣も鳥も羽物も海の生き物も人類によって生せられるし、すでに生せられています。しかし、八節、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもちっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。七節、賛美との声が同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。また、怒りに満ちた罪深い価値のないこと、すなわち呪いではなく、祝福を語るように自分の舌を慎むべきことです。私たちは主イエス様を、主イエス様に逆らおう、自分自身の体を打ち叩く、それを完全に支配すべきです。私たちはちょうど、まあ、ボクサーがリングで敵にするように自分自身の目の下にパンチを与えるべきです。つまり私たちは自分自身のノックアウト、ケアをさせるべきです。あるいは主イエス様ご自身が、まあ、三章の水君で命令してくださったように、まあ、大伝五章の29節なんですけども、次のように書かれています。新約聖書の7ページですね。マタイによる福音書5章の29節と30節を読み出します。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体、ゲヘンナ、すなわち地獄に投げ込まれないよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘンナに落ちるよりは 良いからですと。まあ、パウロもまた同じことについて次のように書いたのです。コロサイ書に戻りまして3章の5節なんです。360ページです。ですから地上の体の諸部分すなわち不倫行、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。しかしそれと同時に私たちは次のようなことをも体験するでしょう。すなわち死体の存在する罪の法則を克服することによって体は癒しめられず、むしろ清められ高められるのです。人間の体は小さい問題として聖霊の宮である。まあ、信ずる者の体は聖霊の宮、主の住まいであると言っています。コリント第1の手紙6章の19節ですね。